コスペルシードのほんのりカフェタイム、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードがお送りします。今日もいろいろなお話を聞いていただいてほんのりしていただければと思います。それでは1曲目曲紹介お願いします。
風の響き4週から作詞作曲小畑めぐみさんでこのままでです。どうぞ。
ということでこのままで聞いていただきました。先日のね日曜日に、ホライズンコミュニオンチャペル、の方で初めて聖会が持たれて、
はい、
私たち招かれまして行ってきたんですけれども、はい、今回まあ稲間人の教会の方々なんですけどもね、初めて、その、ホライズンコミュニオンチャペルとして主の十字架につながった中でこうやられるのは初めてだったんですけどね。まあ、ということもあって、ゲストがですね私たちだけじゃなくてギフツカム&ワシップサラちゃんそしてジョイちゃんということで、
はい、
結構なメンバーが行ったんですよね、
はい、
で最初にコンサートをやってでそこには私たち以外にもヨシャが通ってる学校のね子供たちの演奏もあったり、
はい、
そしてホライズンコミニオンのグループ2つグループねありますけどもそちらの方が賛美してると結構内容濃かったですね。
そうですね、
うん、でその後まあ、聖会カリスマセミナーということで、あったんですけどもすごくなんかこう素晴らしいね集会になったかなというふうに思うんですけども
はい、
はい、でジョイちゃんが急遽行くことになったんですねっていうのはギフツも行っちゃうし私たちも行っちゃうので路上ライブに誰も行く人がいないということでじゃあジョイちゃんも一緒に行きましょうということになったんですけど、
はい、
でどんな曲を歌うかっていうことになったらしいんですよ。そのエピソードちょっとお話したいと思うんですけどもまあ秋元さんの方にね聞いたらしいんですよ。そしたらこのままでって歌えるかっていうことで言ったらはいっていうことだったらしいんですね。で、実は ジョイちゃん、今回の収録でこのままでをですね、歌ってもらうことになってたんですね。で、秋元さんとしてはこのままでって初めて歌う曲だと思ってたんで、意外とあっさりとはいって言ったんで、あれ大丈夫かなと思ってたらしいんですね。そしたらなんと偶然の一致というか、そのこのままでをちょっと前ですね、その、金曜日だったかな、1週間ぐらい前の金曜日に収録してたばっかりだったので、彼女はもう全然 OK だったわけですね。でなんかその話をジョイちゃんにしたら、実はその他の人からもこのままでっていう歌を歌ったらいいんじゃないっていうことを言われたっていうこともあったし、もともとその収録に至った経緯を聞いたらですね、たまたまこの曲は小畑めぐみさんが作った曲なんですけど、まあ最初私と収録の話を段取りをしてたんですけど、本人曰くなんか他の人が歌った方がいいんじゃないかと思ってたらしくて、でちょっとお祈りしてたそうなんですね。でそこにたまたまジョイちゃんが来て、でそんな話をしてて、じゃあ誰かね歌ってくれる人がいるといいですねっていう話をしてたらしいんですね、雑談で。そしたらなんとなくこう小畑さんがめぐみさんがジョイちゃん歌ってくれるっていうことになったらしくて、実はいいなと思って、まあ歌えたらなと思ってたらしいんですよ、ジョイちゃんもね。それでこのままでをジョイちゃんが歌うことになったっていうことでね、なんかこう面白い導きがあるなということを感じていたんですけどもね。はい、それじゃあ次行ってみましょうか。
風の響き4週から作詞作曲エルサレムユミさんで飯田橋です。どうぞ。
心に響くあの歌声がラランラン、あれは神様を賛美するこうしてる心が癒され喜びが溢れてくる。飯田橋で見つけた神様を賛美する歌声、飯田橋を闊歩すると聞こえてくる優しいあの歌声が聞こえてくるわ、飯田橋を闊歩する。
はい、ということで、聞いていただきましたけどもね、まあ、さっきからちょっと私の声が変だなと思う人もいるかもしれないんですけど、この季節の変わり目で喉をやっちゃいましてね、声がちょっとかすれてるんですけども、ご了承くださいということで、まあ、この飯田橋、もう名前タイトルからしてねすごいなんかこう面白いですよね飯田橋っていう名前の曲初めて聞きましたけどね、まあ中身もなかなかこう面白いですよね。飯田橋を闊歩すると聞こえてくるあの歌声っていう出だしでね歌い始めるんですけども、でこれラベイルのお二人が歌ってるんですけども、まあ録音して、そしてどんな風にアレンジしてほしいですかって聞いたら、できたリクエストはですね、昭和歌謡曲ということだったんですね昭和歌謡曲風にっていう、なるほどと思いましてね。でピンときたのが、私はまあ昭和のもう世代ですので、それで育ってきた中でこう自分の頭のタンスの引き出しをこう引き出したらですね、アコーディオン、横盛り さんっていう方がね、名手の横森さんで、アコーディオン弾かせたら右に出るものがないっていう、もういわゆるもうアドリブですぐパパパッと弾いちゃうっていう人がいて、テレビにもうずっと出ていらっしゃったんですけど、それがこうひらめいたんですね。なのでちょっとアコーディオンをこう入れた、アレンジがいいかなと思って、まあちょっとこんな感じにしてみたんですけどね、いかがでしょうかね。昭和のこのレトロな雰囲気が出てればいいかなと思います。はい、それでは次行ってみましょう。
風の響き4週から作詞作曲茅野美代子さんで、神様のビジョンに向かってです。どうぞ。
ということで、まあ、4週ずっと聴いていただいてきてますけども、まあ、今聴いていただいてる音源っていうのは、実際に CD の方に収録される音源なんですね。
はい、
はい、で、こう新たにね撮り直してるのもいくつかございましてですね、でそれがどんどん今出揃ってきているわけです。でもう間もなく、そうですね、来週あたりかな、マスターということで、仕上げてこれをですね出荷するという予定なんですね。そうすると大体、まあ11月の中旬ぐらいですかねに皆さんのお手元に届くようになる予定なんですね。
はい、
はい、で、まあそんな折ですね、先日ですね、プロレベルの音圧を実現するためのミキシングレッスンってちょっと長いんですけどそういうのあるものを受けてきたんですね、まあ、2時間で2500円ということで、これ安いなということで、行ってきました。で、すっごくね身になりましたね。こう私がこう独学でやってきた中でずっと疑問だったところとか、そういったところをね一気に解放してもらったっていう感じですね。まあ多分分かんない人は何言ってるか全然分かんないと思うんですけども、でもすごくその講師の方が丁寧で、ね、なんです、絵を描いてくれて、でこうこんなイメージでミキシングってのはやるといいんですよとか、料理とかね、キャンバスに絵を描くようなみたいな感じで分かりやすくね例えてくれて、すごくそれがこうなんていうんですかね、ピンときて、でそれに嬉しかったのは、全くその講師の方の環境と私の環境がほぼほぼ同じ、だったので余計に分かりやすかったっていうことがありましたね。やっぱりこうなんだろう、一つ一つ学んでいくっていうことをでね、重要だなっていうことを改めて教えられたんですけどもね、まあ、そんな中で少し、まあ、今回の音源にもそういった学びを生かしてね来てるんですけども、多分まあどこがどうだかよく分かんないかもしれませんけれどねということで、まあ、一つ一つ私もですね、そんな中で、勉強させていただきながらやらせていただいてますということです。それじゃあ次の曲いってみましょう。
風の響き4週から作詞作曲ノアテルミさんで戻り橋です。どうぞ。
何に価値を
ガシテルミちゃんにですね、どんな風にやるって聞いたらですね、今度はですね、ドラムはなんかこう天の喜びが湧いてくるようなドラムって言われてどんなんだろうなと思ったんですけど、まあどういうかどういう風にね捉えるか分かりませんけど、まあ聞いていただいたような感じのものになりましたということですけどもね。まあリクエストしてくださる方ですね、具体的にリクエストしていただけると非常にありがたいですけども、でもいろんな意味でねトレーニングされます。今後の日程ちょっと行ってみましょうか。
はい、今後の日程になりますが、先回 の、 ラジオの方でお伝え11月の予定をお伝えしてたんですけれども、ちょっと予定が変わりましてですね、ちょっといろいろ変わってますので、覚えていただけたら幸いでございます。11月、19日に、池袋の西口公園のライブが、日付が変わりました。こちらがですね、雨天の場合、ゴスペルシード出演予定となっております。はい、それから、11月、ちょっと、日付戻るんですけども、12日13日の方で、中野の、弥生町安頓祭の方に、出演させていただきます。
これは去年ね初めて出演して2回目ですね。
はい、
はい、
それから11月の23日が、チーゴスフィルフェス、井の頭公園ということで、こちらは、変わらず、11月23日祝日に行われる予定となっております。
はい、ぜひね都合合う方いらしていただければと思います。
はい、
はい、まあ季節の変わり目で結構ね私たち の、 私の周りでも風邪をひいたりとか、体調崩している方いらっしゃいますけど、どんどんこれからね寒くなってきますから、皆さん体調に気をつけていただいてね、秋の夜長お過ごしいただければと思います。
今日はゴスペルシードがお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日はカムアンドワーシップの皆さんです。それでは
さようなら。